8月22日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓米両軍は今年下半期の韓米合同軍事演習ウルチフリーダムガーディアンを22日からスタートしました。大統領室の再編の一環として政策調整のコントロールタワーの役割を担う政策企画主席秘書官のポストが新設されました。ソウルの外国為替市場ではウォンが売られて一時1ドル1340ウォン台となり13年4ヶ月ぶりのウォン安水準となりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓米両軍は今年下半期の韓米合同軍事演習ウルチフリーダムガーディアンを22日から来月1日まで実施し合同防衛体制を強化する方針です。今回の演習ではコンピューターシミュレーション方式の指揮所訓練にとどまらず実践的な野外機動訓練が行われます。具体的には2018年以降中断されていた連隊級以上の合同機動訓練が復活し旅団級の合同化学戦闘訓練、大隊級の合同大量破壊兵器除去訓練など合わせて13の野外機動訓練を実施します。韓米両軍は本演習を控えて今月16日から4日間事前演習の危機管理演習を実施しました。ユン・ソンニョル大統領は22日から始まったウルチ演習の一環として開いた閣議でウルチ演習は変化する戦争の様相に合わせ政府の対応体制を新しく整備する出発点になると述べました。ユン大統領はその上で政府の演習であるウルチ演習と韓米合同軍事演習のフリーダムシールドが有機的に作動しなければならない、韓半島の平和を維持するためには隙のない安全保障体制が土台にならなければならないと強調しました。ウルチ演習は22日から4日間韓米合同軍事演習ウルチフリーダムシールドと連携して実施され中央政府や自治体、主な公共機関など合わせておよそ4000の機関から48万人余りが参加します。ユン・ソンニョル大統領は大統領室の再編の一環として政策調整のコントロールタワーの役割を担う政策企画主席秘書官のポストを新設しイーガンソプ韓国貿易協会副会長を抜擢しました。イーガンソプ氏は産業通商資源部で産業政策室長などを歴任し2016年の退官後は韓国水力原子力社長などを務め去年2月からは韓国貿易協会の副会長を務めています。また次期広報主席秘書官には与党国民の力の前国会議員キムネ氏が内定しました。キムネ氏は MBC テレビの記者出身でイーミョンバク政権では青瓦台の報道官を務めました。空席だった国家安保室第二次長にはイムジョンドク予備役陸軍少将が任命されました。イムジョンドク氏は陸軍士官学校の42期で陸軍第17師団長などを歴任しパク・クネ政権では青瓦台で国防秘書官を務めました。外交部のイードフン第二次官は21日から5日間の日程でニューヨークを訪れ国連の上級代表やアメリカの国連大使らと会い政府の北韓政策を説明することになりました。外交部によりますとイー次官は来月ニューヨークで開かれる第77回国連総会ハイレベルウィークの準備に向けた協議を行うほかユン・ソンニョル大統領が幸福節の演説で明らかにした 北韓に対する大胆な構想など政府の北韓政策を説明する予定です。大胆な構想では、北韓が非核化交渉に応じれば、国連による制裁の一部免除や鉱物資源、食料の支援を行うと提案していますが、そのためには国連安全保障理事会理事国との協議が必要です。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
22日のソウル外国為替市場ではウォンが売られて一時1ドル1340ウォン台までウォン安が進み、13年4ヶ月ぶりのウォン安水準となりました。22日のソウル外国為替市場は午後2時前には1ドル1340ウォンを超え、リーマンショック後の2009年4月以降で最も安い水準となりました。その後小幅に値を戻し、午後3時半現在1ドル1339ウォン80銭となっています。アメリカ FRB 連邦準備制度理事会がインフレ抑制に向けて積極的な金融引き締めを進めるとの観測から、ウォンを売りドルを買う動きが強まっています。この影響で韓国株式市場の株価も下落しています。22日の韓国株式市場の総合株価指数は前の営業日に比べて 30.19 ポイント 1.21% 下がった 2462.50 で取引を終えました。最高裁判所にあたる大法院は19日、元徴用工らが起こした損害賠償請求訴訟で、日本企業の韓国内資産を売却し現金化するための決定を先送りしました。元徴用工訴訟をめぐっては、日本企業に賠償を命じる大法院判決が2018年に確定し、日本企業の韓国内資産に対する売却命令が出されたのに対し、これを不服とする日本企業は即時抗告や再抗告の手続きを取っていました。大法院は再抗告を受理してから4ヶ月以内にこれ以上の審理を行わないとして棄却することが可能でしたが、大法院はその期限となっていた19日夕方までに決定を出しませんでした。大法院が決定を出す時期をめぐっては、担当の大法院判事が9月4日に退任するため、8月中には決定が出る可能性が高いとの見方がある一方で、略式で棄却できる期限がすでに過ぎていることから、韓日関係に与える影響などを含めて幅広く検討した上で判断を示すとの見方も出ています。外交部も7月、徴用工問題の解決を目指す外交的な努力が続いていると説明する意見書を大法院に提出し、決定の先延ばしを図っていました。集中豪雨で大きな被害を受けたソウルとキョンギ道、チュンチョン南道などの10の自治体が特別災害地域の優先宣言地域に指定されました。特別災害地域に指定されるためには、被害額など一定の要件を満たさなければなりませんが、政府は被害復旧を急ぐため事前調査を行い、選定基準を満たすことが確実とみられる地域を被害調査が終わる前に優先宣言地域に指定しました。特別災害地域に指定されると、各自治体の予算で負担しなければならない復旧費用のうち半分以上を国から支援してもらえます。また被害を受けた住民は生活費救済のための支援金の支給や公共料金の減免などを受けることができます。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は22日までに新たに5万9046人が確認されました。新たな感染者数は1週間前よりおよそ3000人少なくなっています。月曜日に発表される数字が1週間前より減ったのはおよそ2ヶ月ぶりで、 新規感染者が今後本格的に減少に転じるか注目されます。一方、重症患者と死者数は依然として増加傾向が続いていて、新規感染者数が減少に転じても重症患者数と死者数は増える可能性があります。国の専門家は新型コロナの流行が今週ピークに達するとみています。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。